人物辞典
第488ページです。
今日は神戸新聞文化財団理事長の西海悦子さんです。西海さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
いや、西海さん、神戸新聞文化財団で、はい、ちょこちょこお会いしてて、
もうじゃあ先生長いお付き合いですか。
いや、まあ、文化財団は去年から、
いや、今年です、
ね、今年からでしたか、
はい、理事長されてる、うん、ああそうですか、うん、
先生にお世話になって、
いやいや、それでその一遍出てください言うて、
はい、
出ていただいたら、まあ、周りの人がびっくりして、あの人来られるんですか言って、で今日メモいただいたらもう全然きらびやかなキャリアに私びっくりしてしまってるんですけども、今神戸新聞取締役ですか。
あ、そうです、
ね、
あら、そうですか。
でやってられることが
いろいろ、
事業担当のパートナー本部長、事業局長、神戸新聞地域創建の所長、
はい、
これ全部現職ですか、
はい、
神戸新聞地域創造代表取締役社長、でそこに神戸新聞文化財団に、ここしか私知らんかった
、まあ、先生も大概な、ね、いっぱい肩書きをお持ちですけれども、いやいやいや、まあ、西海さんも
こんな晴れやかな花々ばかり違うんです
よ。すごい、私も、うん、お忙しいですね、
まあ、ある程度つながってるって言えばつながってるんですけどね、はい、
ちゃんとみんなやってます。
ちゃんとかどうかいろいろ助けてもろて
やってはります。もちろんです。
いや、西海さんいうことは明石の西の方から。
そうですね、
ですか、
はい、そういうことなんで、どういうことですか。
西海さん多い、
多いんですか、明石に。
ここの、
でも明石の中心の病院とか行くと、西海って呼んでもらえないことがあって。
なんで？
なんか西海さんとか言われたことがあって、明石でもやっぱり西部の海の近くに多いみたいです
ね、うん、そこではもうじゃあ馴染みのある。
そうですね、まあ、でもクラスに一人二人いるぐらいの
感じ。あ、そら、いや、すごいわ、西海さんおりますって。
います。
まあ、私西海さんという方に出会ったのは人生で初めて
ですよね。だから本当ピンポイントで
何人か知ってます。丹波の足立さんほど多ないけどね、
丹波に足立さんが多いんですか。
そこまで多くない。小学校のクラスの中の40人のうち20人近く足立さんいうクラス。
それもう呼びづらいですね。
そうか、今は下の名前
で、 名前で、あ、じゃあ西海さんも
学校、私たちはねクラスに一人二人だったんで、別に君さんで呼んでましたが、 うちの親世代は下の名前で呼び合ってますね。下の名前でね、
まだ住宅地化されてない頃、明石の西の方からやったらやっぱりね、
そうですね、
まあ、
明石のご出身で、
結局一言で言うたら新聞記者ですか、
はい、あ、そうですね、今はちょっとそういう事業とか文化とかやってるんですけれども、
は
い、
元々は
去年の春まではほとんど編集の方で歩みました。
新聞記者になりたいと思ったのいつですの。
いや、やっぱり大学入ってからで、その記者だけというよりは、当時まだ私たちの時期って男女雇用機会均等ができた時にちょうど就職活動なので、ちょっと上の女性見てるとやっぱり結婚したら辞めないといけないとかね、なんかそういう時代だったので、なんとなくこう経験が蓄積になるような仕事って何かなみたいな、そこからなんとなく
高校でそんなこと考えた。
大学入ってからです。
なんか高校の時はどうなんですか、人生漠然と。
いや、まあ、漠然とです。なんか大学行ってまたなんか浮かんでくるのかなぐらいのありがちな、今みたいにキャリア教育もね。
どちらです
か。明石南です。
明南。
はい、明南。
もう野々池の方行ってからですか。
はい、そうです、西明石
野々池、
はい、
大倉谷にあったんです、明南校。
ああ高校が、
そしてその大学進学はどんな方向行こうとか、そんなの考えてられました。
まあでも本当高校生の時にあまりその仕事っていうところまで絞ってないので、まあ、でもまあ文系か理系かだったら文系かなみたいな、それぐらいの、今はねなんか高校生もキャリア教育とかしてるみたいですけど、そこまで明確じゃないので、だから文学部受けたり社会学部受けたりっていう、
だいたい文社の、
そうなんです、そうです、だからそんな明確じゃないです、
ね、結局は韓国の社会学部入られて、
はい、
そう、専攻は何でした。
大きな類型で言うとやっぱりそういうメディア系なんですけど、ゼミとしてはそんなにメディアしてなくって、今で言うなんかジェンダー問題っていうか、そういうメディアの中でどういう扱われ方してるかとか、なんかそういうゼミでした。はい、
卒論なんですね。
なんかその手の
なんかジェンダーみたいな、
そうですね、
もうじゃあ先駆けを、
いやいや、まあ、そんな深くなかったと思いますけど
いや、言ってはったな。
多分テレビのドラマで見るなんとかみたいな、そんな、
なんか、
ジェンダーって言葉もあまりなかった
ですね。
はい、
それでその 神戸新聞社に入ろうと思われた
の？あ、そうですね、だからさっき言いましたみたいにその働いて蓄積になる仕事って何かなと思って、うんうん、で当時やっぱりそういうマスコミって当時は言ってましたけど、はい、マスコミが割とちょっと花形っぽいところもあって、じゃあそのテレビとか雑誌とか新聞とかあるけどどれかなっていうふうにこうちょっとずつ絞っていった感じで、ちょっとアルバイトとかで覗かせてもらったりして、ちょっとテレビは違うかなとか。
その頃神戸新聞も女性あんまりおらへんかったんじゃ
ない？そうですね、私が入った時にあのもう50代の方除くと近い年代で言うと 4,5 人ぐらい
はい、いやそら女の人はそんな
毎年取ってなかったです。
でも、あの昔の神戸新聞ですか、あの三宮の。
そうですそうです、
あんなの中入ったら煙ばっ
か、タバコ、いや多分この時代ですね
だから多分私が入る 3,4 年ぐらい前からコンスタントに取り出したぐらいの時期で、それもね 10人ぐらいのうち2人とかね、限定的でしたね。
やっぱりその入られてから、はい、何年間かはその女性としてのなんていうかな不利な状況みたいなあります。
いやだからちょうどさっきの均等法の都市に就職活動をして、うん、でそれまではあの記者も女性は11時で帰らさないといけないから、うん、泊まりもできない、だからやっぱり働き方が限定的にどうしてもなったんですけど、均等法でそれが撤廃されて、うん、であの神戸新聞社もその辺を整えて、うん、私たちが入社した年から女性も男性も関係なく泊まりするっていうふうになったんですね。だからまあその辺は割ともうフラットにはなりましたけど、ただまあ回数が同期の男性は月4回泊まってるけど女性は2回とかで、ね、なんかそれもちょっと優遇されてたみたい。
それはその西見さん的にはラッキーやったんですか？
いやもうだから私たちはもうそういう時代なので、もうその面接の時に男女一緒になるけどできるかとか泊まりはできるかとか散々言われてるので、できますできますって言わざるを得なくって、まあそんなもんだろうと思って入ってきた感じです。
で何部が中心にあったんです？
まあ、神戸新聞の場合社会部というのが、はい、いわゆるあの政治系も含まれているので、私は社会部が長かったです。
社会部の中でもその政治系の方が長
かった。行政が長かったですね。行政あのだから県庁とか市役所とかと教育担当と か、うんうん、か事件とかあんまりやってないです。
あ、そうですか。はい、
その記者時代に思い出に残ってるな記事書きました？
そうですね、あの記事もそうなんですけど、事象としては田辺先生あのよく覚えてらっしゃると思うんですけど、肛門圧死事件って言って、はいはいはい、高塚高校、うんうん、あの当時生徒指導がすごく厳しくて、はい、そのチャイムが鳴る時にみんな駆け込んでるでしょ、その先生がこうカウントしながら門扉を閉めるんですよ。
はいはいはい、重たいやつね。
でそこに挟まれて、うん、生徒が亡くなるっていうのがあったんですよ。それがちょうど私4年目 で教育担当してて、一番最初に遭遇した大事件で結構大変 でその数ヶ月後にあの県立農業高校の入試答案改ざん事件であったんですけど、校長が指示して回答用紙を書き換えて点数の悪い子を合格させてしまうっていう、
そんなことがあったんですよ。
だからなんかね、立て続けにありまして、教育をめぐる問題がもうズタボロになってましたけど、
うわ、もうじゃあもうその教育現場って当時結構
そうで、普通教育ってその別に事件じゃないじゃないですか、なのになんかこう事件絡みのがこう次々続きまして、でまあ4年目なのでまあなんかよく分からず、もう抜かれまくり他社に、
ああそうですか、
はいはい、もう大変な時期でした。
悔しい思いもして、
はい、悔しいとかかな、うん、そうですね、どうしようもないんですけどね、力がないので。
あの高塚高校の事件からあと生徒指導の方法がガーッと変わっていって、
そうです。
で本来やっぱりあの門いうのは、基本的にね、開けるためのものなのか、閉めるためのものなのかよね、そういうことも考え出し始めたみたいなね。
だからこう機械的にやっぱりね、先生がやってるっていうのが一番問題視されましたよね。
でちょうどその時期にあれがあったんじゃないですか、あの余部の立教の、
あのそれはね、列車が私のね入社のちょっと前ですね。
前ですか。
だから 4,5 年前やと思います。
あれも大変なね、
立教で、
はい、余部の立教ってすごい高いところでしょ、
はいはいはいはい、
風で
落ちたんだよ、飛ばされて
列車が
でカニの製造工場のとこで ね働いてらっしゃった方が亡くなったり、
でその時の運転手さんが自殺したかなんか
やったり、そうでしたっけね、
そ、まあ、そんなね、いろんなやっぱりで、そういうのを 経験され、まあどっちかってあんまりええことないあれですけど、まあ
そうですね、
良かったようなやつってどんなのあります？
あんまり良かったのは
まあどうしてもね、なんかこう強烈なインパクトが残ってるっていうのはどうしてもね、あの
なんかあの定時制高校生が就職差別にあったという、うん、あのある企業を受けたんですけど、うん、まあ、定時制っていうことでだったかな、でそれを、まあ、何ですかね、世の中に出したというか、それはちょっとこう自分の中で一つできたかなっていう、うん、はい、あのね、なかなか問題としてこう浮かび上がらないものを出したっていうのはありましたが、やっぱりその明るい話というよりはそういうのが思い出深いです。ま
あ、社会部だその生活文化のはちょっとええようなこともちょいちょいね。
まあまあそうですね。ね、
まあ、でもそうやってね、こうそうやって記事にならないと表沙汰にならないようなこともいっぱいあるっていうことですもんね。で、そういう意味ではこう私たち一般の人間がこうそういうものを知るきっかけに、はい、うん、を作ってくださってるので、記者の皆さんは、
うん、それはそうですね、大きな役割ですもん ね。で、その後結局は、
はい、
どっちかというともう管理職の方向に、
はい、まあでもそれは管理職になったのが10だから3年ぐらい前ですかね、
うん、
はい、
うん、
です。
でもそれもそのいろんな今この、
はい、
お仕事の中身を拝見するともう、はい、この中で一番大変なんですね。
やっぱりあの以前は社会部って言ってて今報道部なんですけど、そこの部長の時がやっぱり一番精神的にきつい、
編集局報道部長、
やっぱりあの事件事故起こったらもうそこがメインになるので、
はい、
なんか起こった時の、まあ、あの現場の人がいるんですけど、あのそこのやっぱ指示をしていかないといけないっていう、なんか気が休まらない感じ、だからその大晦日であろうが 何であろうが、なんか大きな事件事故が起こるかもしれないっていうのがずっとこう頭の中あって、そんなそうそう起こらないんですけど、
起こったこともありました。
まあありますよね。あの
どんな
やつがいますか。まあ、あのそういう事件じゃないんですけど、あのカルロス・ゴーンさんが逃げたのが、はいはい、あれが大晦日の日に出てきて、出てきたっていうか、あの表に出てきて、で大体お正月の紙面ってもう決めてるんですけど何を、であれをちょっと
そんなもんが来る
の、うん、でそれはこれはちょっとなんか予定調和では、予定調和というか予定してたままでは無理だよねってなって、で、まあ、現場で考えてるんですけど、どういうふうにするつもりかっていう話を、あれ大晦日の夕方にはってなんか電話していろいろやってたりとか、なんかそういうのがね、そのめったにないんですけど、とりあえず頭にこう、
そうですね、めったにないからこそ、うん、いざという時にパッと動かないといけないっていう瞬発力も求められるし、予定してたことが全部、まあ
ね、
プライベート講師ともに全部なくなっちゃう、
だからその時に自分がスルーしないようにしないといけないっていうね、うん、なんかこう例えば長らくこう私が捕まらないとかっていうのは多分いけないだろうっていうのがこうベースにあるので、
うん、
それが一番きつかったですよね。
で、今のこのいろんなお仕事の中で、
はい、
これからこの分野でこんなことしたいという、
あ、そうですね、うん、今新聞社の方では事業局長というのをやってるんですけど、
はい、
まあ、それは文化事業とかスポーツ事業とか、
うん、
社のいろんな主催事業をやってます、うん、でやっぱりあのコロナでそういうところがこうだいぶ変わってきていて、
やり方、
うん、うん、やり方、まあ、今は戻ってきますけど、その密対策をするとか、うん、でやっぱり人の入りがどうしても以前ほど戻らないっていうところもあって、うん、そこを今後どういうふうに戻るのか戻らないのか、
うん、
戻らないとしたらどんなやり方を考えていかなくちゃいけないのかなっていう、なんかそこがテーマかなという感じはしてますね、うん、はい、
それがどの分野です？
事業局長っていう
か、ね、あ、これね、事業局長、
はいはい、そうですね、
まあ、やっぱりこうちょっとずつ人手は戻ってきてるとはいうものの、
はいはい、
この今後何があるかわからない、
ね、そうですね、だから一つ飛ばし、客席を一つ飛ばしっていうのはもうだいぶ前になくなったんですけど、うん、やっぱりあの主催の方に聞くとコロナ禍までは人が戻ってないと、
うん、あ、そうそうですね、
うん、
まだね、
うん、で、うん、それはまあ今は耐えられると思うんですけど、やっぱりこうコスト面厳しいじゃないですか、うん、主催者の方からすれば、
うん、
だからこう長らく続いてきたものがこれからも続けられるのか、
うん、
られないのかっていうことが迫られるケースもあるんだろうなと、ね、うん、まだ今すぐってわけじゃないんですけど、
うん、
まあ、そこ世の中ね、私はねものすごい相対主義者やから、ええ面もあれば悪い面もあるわけで、うん、そのコロナの前みたいに人が集まれへんけど、逆に言うとね、あのままやったらカットできへんかったことがね、
うんうん、
もうこれきっかけにね、
やめてしまう
と全部コロナのせいにしたいって
やめた
よ、
ね、
だからいろいろね工夫で次の段階に行かんといかんで
し
ょうね、
工夫はね本当しないといきません、
ね、
ただあの、
ね、
うん、ただあの コロナ横着っていう言葉があるらしいんですけど、
何ですかコロナ横着、
全部コロナ
のせい、コロナのせいにしてあの面倒くさかったことをやらない
ドキドキ、
それはあのいや私もその心情でなんか自分も弱い時そうなりがちなんです、それはあかんと絶えず言いながら自分に言い聞かせてる
そこからちょっと復帰できるかな、
それもありやありや
もう何でもありです か、
あんまり安きに流れてあかんとか思ってそれはちょっと肝に銘じて、
なかなか厳しいな僕ら安きに流れてばっかりやからもうどうしようで今その例えばこう文化財団のことに関しては、はい、僕は本当はこれだけ聞くよってやったの、はい、あのどないです、それこそあの
松方ホール
の事業、はい、
あのハーバーランドの小部新聞社の中にホールがあるんですけれども、はい、まあ、そこの運営をやってるところなんですけど、はい、まあ、やっぱりコロナ以降いろんな事業が止まってたんですけど、す、ね、やっと動き出してきましたそちらも、はい、
もうあのこの松方ホールもこの番組のあのホールズ&ギャラリーズというコーナーで、はい、いろいろね、
うん、
あのプレゼントいただいて、
ありがとうございます、はい、はい、
今日もねあの、うん、ヤングプラハ、
そうですね、私も今チラシ持ってきたんですけど、
はい、ご紹介しました。
すごくあのクラシック の専門家の方からは響きがいいっていうふうに言っていただいてて、
ホールね、
それであの CD の収録なんかにも使っていただいてるんですよ、そうだからその辺ももうちょっと知っていただいて利用していただきたいなと思ってるんですけど、
発信をねやっぱり、
ね、そうなんですよ、
まあ、その意味ではこういう場はすごい発信に、はい、あの、ね、使っていただいたらね、は
い、
我々も助かる、
ぜひご活用いただければと思います、
はい、もう時間がすどんもうあっという間になくなった
です、ね、
なんか一言あの西見さんからおっしゃりたいということを、
そうですね、あの今ホールのことを言わせていただいたんですけど、それ以外にも、はい、あの美術展なんかもやっていまして、はい、今あのいろいろいいのがあるんですけど、あの神戸市立博物館で川崎肖像展っていうのをやってます、
あ、本当
に、はい、美術館、
はい、そうそう、あのまあ個人のコレクションを実は当時昔明治時代から大正にかけてあの私設美術館としてやってたんですけど、はい、まあ、その後散逸したものをまた集めて、
うん、
神戸市立博物館で展示してます、
今そう
ですね、
はい、まさにやってるんです
ね、はい、いい作品がありますので、はい、ぜひお越しください、
12月ぐらいまでやってるんですね、
はい、4日までですね、
12月4日まで、
はい、
ということで
これもやりましたね、
はい、ご紹介しましたよ、
ありがとうございます、
はいはいということで、もう本当にいろんな活動をねされてお仕事お忙しいかと思いますけれども、はい、はい、ということで今日のまこと人物辞典、今日は神戸新聞文化財団理事長の西海江津子さんでした、西海さんどうもありがとうございました、
ありがとうございました。
田辺まことのまことラジオ、ラジオ関西が AM558kHz FM91.1MHz でお送りしています。